はい、どうも沢田信也です。今回僕のお話し相手になっていただくのはポッドキャスト番組ダブルバイセプスおよび同名のブログをやっていらっしゃる木村優さんです。
どうも木村優です。
どうもどうも
どうも、はじめまして。自己紹介、
あ、別に無理くりしなくてもいいですよ。
大丈夫ですか？
一応僕が簡単にもう、はい、ダブルバイセップスというポッドキャストのブログをやってますってもう冒頭に言いましたから、
はい、
まあそれでええんやったらそれでもう流していただいて、
はい、
でまた詳しい話があるんやったらまた番組の最後に紹介の時間も持たせていただきますんで、
はい、すいません、
はい、
よろしくお願いします。
まあまあ、木村さんのポッドキャスト も中にはね、僕のこの番組のリスナーさんの中にももしかしたら聞いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今回話そうと思ってるのが、こう、ドラゴンクエスト11、何でしたっけね、正式な名前は、過ぎ去りし時を求めてでしたっけ。
はい、多分そうやったと思います。はい。
あれをまあ、7月に僕買ったんですけど、
はい。
やっと最近クリアしまして、で、それをまあ、ツイッターにクリアしたよって書いたら、木村さんがなんか、感想が聞きたいですっていう風にね、リプライを返していただいたから。
そうですね、はい。
じゃあ出ますつって、簡単に決まったんですよね。
そうですね。
意外と狭さの、なんか、ゲスト忘れて簡単に決まってるんですよ、実は。
あ、そうなんですか。
たまたま僕の、そのタイミングに会った人に声をかけているっていう。
あ、はい。
まあまあ前提として僕は前から木村さんのこと知ってましたから、ね。
あ、はい。
実際お会いしたこともありますし。
そうですね。はい。
別に誰でもええってわけじゃないんですけど。
はい。
まあ、ただ木村さんも、ポッドキャストキャリアとしては、まだまだ駆け出しな感じなんで。
そうですね。はい。
はい。まあ、だいぶ緊張してはるんやろうなって思ってるんですけど。
はい。
まあ、ただ、今回話すのは単にドラクエの話なんで、まあ、そこはまあ、気軽にやっていけたらええかなと思ってます。
はい。
とはいえ、まあ、言っても、有名タイトルですよ。ドラゴンクエストとなると。
そうですね。
なのでまあちょっと今回長い話になるかなと思いますけれども、まあお付き合いしていただければね、嬉しいかなと思ってます。
よろしくお願いします。
まあそうですね、何から話しましょうかね。まあ正直ちょっとさすがにこれぐらいのビッグタイトルになるとこう話しつつポイントみたいなのがたくさんなってくると思うんですけど、
はい、
まあ、とりあえず前提としまして、
はい、
お互いのこのドラゴンクエスト歴みたいなのちょっと聞いておきましょうか。
僕は4がですね、4、5、8。
ほうほう。
と、ビルダーズだけなんです、ね。
結構変則ですね。4、5、8、ビルダーズつって。ロトシリーズやってへんやん。
いや、だから、これクリアしてから、クリア後になんかおまけがついてくるじゃないですか、1が。
はいはいはい。
それで1をやって、その後2を買って、
2
をクリア後にプレイしましたね。
じゃあ、11やっ、クリアした、あとに1をやったんですか
?1 やりました。そうそうです。
すごい経歴ですね、なんか。
そう、
だいぶ変則的やと思いますよ。
変則的ですか。
だって今回のドラゴンクエスト11なんか、ロトシリーズやったやつのためのゲームみたいなとこあるじゃないですか。
ね、
一応内容的にはね。
はい、はい。
それ面白いな。じゃあどういう印象になるんですか ?1 は。
1は、
11を踏まえての1とかなったら。
正直な感想はもうただアイテム集めて倒すだけやなみたいな。
まあまあね、物語でもそんな奥深いかと言われるとそうでもないしね。
はい。
へえ。じゃあでも木村さんなんか僕だ、はい、だいたい世代一緒やと思うんですけど。
はい。
子供の頃の空前のドラクエブームの時は何してたんですか。
何してたんでしょうね。
だってあんな絶対クラスメイトドラゴンクエストやってたでしょみんな。
はい。やってたと思うんですけども。
あんま興味なかったんですか？
今日、多分マリオとかやってたんやと思いますよ。
あ、ロールプレイングゲームあんま興味ない派みたいな。
そうですね。僕、ファイナルファンタジーも3からですからね。
結構、なんか僕、同世代にして遅い方ですよね。なんか、触れてるのが。
そうですね。だから、ね、今回誘ってもらって、ってなんなんですけども、ドラクエにそこまで思い入れがないんですよね。
いやでもまあまあ、それぐらいの、感覚でこそ、こう狭くて浅い奴らなので、はい、まあそこは全然構わないですよ。そっか、じゃあ、4、5。
はい。
4、5、8、ビルダーズでしたっけ？
そうです、そうです。
天空シリーズも、2作しかやってないじゃないですか。
そうですね。で、5も、 プレステかなんかのリメイクでやってるんです
よ。ああ、なるほど。あ、でも。
なんか8の後にあったんです
か。あ、なるほど、なるほど。
はい。
でも全然サラピンの状態で体験ができたような感じですね、逆に言うと。
そうですね。はい。
まあ僕の方からすると、一応ドラゴンクエスト的には、まともなというか、リアルタイムで触れてきたような感じで、
はい。
ドラゴンクエスト1は、もう朝でも何回もこのエピソード言ってるんですけど、
はい。
昔ジャンプにファミコン神剣っていうコーナーあったん知らないですか？
知ら、ジャンプをね、読んでなかったんでね、中学ぐらいで、なんか、ちょこちょこっと読んだだけなんで。
あ、じゃあもう小学生の時は本当に外で遊んでるような子供やったんですね。まあ、改めて、木村さんは、5と、4と5と8と、
はい、
ビルダーズ、そして今回のイレブンをやってたってことで。
はい。
一応僕の方としては、まあ、1、2、3、4、5までは連続でやってて、で、はい、6の時がちょうどオタクじゃなかった時期なんですね、僕。
はい。
だからやってないんですよ、6は。
ああ、はい。
で、7、8やって、9は DS 持ってなかったからやってないんですよね。
はい。
で、10はオンラインやからやってないんですよ。
はい。
での、イレブンですわ。
はいはいはいはい。
で、派生のやつに関してはやってないですね。ビルダーズもやってないし、あれもいろいろ派生があったじゃないですか。トルネコの冒険とか。
ね、はいはいはいはい。
なんか、ドラクエモンスターズとか。あっち側はもうやってないですね。
はい。
で、6に関してもちょっとやろうかなと思ってたんですけど、思いっきりインターネット時代に突入してたから、もうプレイせずとも内容は知ってしまっていたみたいな感じがあって。
ああ、はい。
まあ、やらずに今に至るみたいな感じかな。
ああ、なるほど。
なんか思い入れがあるかないかで言うとない方なんですけど。
はい。
まあ、なんせロトシリーズの 1,2,3 の時は、やっぱりリアルタイムで生きてた世代やったんで。
はい。
そういう意味での思い入れみたいなのがありますね。愛着というか。なんかそばにあった感みたいな感じの。
はい。
まあ、そんな状態で今回のイレブンをやったみたいな感じなんですけど。
はい。
まあ実際そのゲーム的にどうだっていう話は、あんまり僕言うことはあんまなくて。
はい。
木村さんもご自身でやられているブログの方でも、まあ感想を書いていましたけど、はい、まあそれ見てそうやんなっつって思ったんで。
はい。
もう大体、なんて言ってんすかね。もうよくできてんなぐらいの感想しかないんですよ。
そうですね。ストーリーはでも面白かったですよね。うん。はい、
やっぱなんて言うんですかね、こう、FF ほど穴がない。
はい。
今ちょっとカッコつけて FF って言いましたけど、僕は本当はファンって呼んでるんですけどね、ファイファン。
はい。はい。
なんか、ファイファンほど突っ込みどころがないんですよね、ドラクエってなんか。
ああ。
なんか毎回、なんだかんだでよくできてんなっていう感想に落ち着くんですよ、ドラクエ。
そうですね。
でも正直言わせてもらったら、むちゃくちゃ感動する何かがあるかというと別にそれもないし、なんか、むちゃくちゃ気に入らへんところがあるかと言われるともないし、まあ良くも悪くも、ウェルメイドな感じっていう印象なんですね、僕、ドラクエって。
はいはいはいはい。
でも、なんか、なんつうの、それが悪いとかじゃなくて、普通に楽しいので、なんか、結局今回もなんだかんだで、80時間ぐらいやったかな、なんか。
ああ、なるほど。僕、この話いただいてからもう一周したんで。
すごいっすよね。
150時間ぐらいやってますね。
いや、だから、ある種、まあ、そんなに思い入れない人間でもそれぐらいできるぐらい、よくできたゲームなんだなっていう感想なんです ね、はい、ですね、ドラクエに関しては。今、僕のゲーム歴で言うと、同じゲームをやり続けた時間トップクラス、トップ1は、
はい。
スカイリムなんですけど、
ああ、はいはいはいはい。
あれ100時間以上やってますから。
はい。
まあ、100時間以上やってますからって言っても、スカイリム界隈で言ったら、にわかもええとかやと思うんですけど。
すごいでしょうね。
でも、僕のゲーム歴で、狭くて浅いゲーム歴の中では、だいぶやってる方なんです、同じゲームも。
ああ、はい。
多分それに次いで2位やと思いますね、このドラゴンクエスト11は。
あ、でも僕も最近で考えたら多分、ペルソナに続いて2位やと思いますよ。
ああ、ペルソナ、5ね。あれもだいぶ。
ペルソナ5も2周やったんで、僕200時間ぐらいやってるんですよ。
5ね、だいぶ評価高いですからね。あれもちょっと、時間があればやるかなと思うんです。結局時間ないじゃないですか、僕らの世代なんかも。
そうですね。
働くサラリーマンおじさんですから。
はい。
それでも、結局やってしまったのがドラゴンクエストやったんで。
はい。
まあ、なんと、人知れず、夢中になってたな、みたいな感じはありましたけどね。
ああ、はい。
で、まあ、なんつうの、好き嫌いの話で言うと、ね、ドラクエイレブンの子が好き嫌いっていうのはたくさん出てくるから、そういう意味では永久に話はできると思うんですけど、はい、まあ今回はそういうところの話が趣旨じゃなくて、
はい。
まあそもそも木村さんにもそういう話をツイッターではしてたんですよ。正直ドラクエイレブンに関して、その、なんつうか、話す話そんなないですっつって。
ああ、そうですね。
うん、なんか当たり障りのない普通の話にしかならへん。けど、うん、はい、ふとその時にちょっと考えて思いついたんが、その、ゲームとしてどうかって話ではなくて、今回のドラゴンクエスト11がもうストーリーから受ける、はい、まあ自分のも感情ですよね。何を思ったか、はい。そういう部分に関して話したいこと一つあるわと思って、で、それで、それをテーマに今回ちょっとやりませんかって声かけさせてもらったんですけど。
あ、はい、そうです。ね、はい。
まあいかんせん、木村さんがやってるポッドキャスト番組が、なんせこう、はい、哲学をテーマにした。まあ。
そうですね、はい。
まあ、哲学をテーマにした、なんて言ったらいいんですかね。哲学歴史みたいな感じの。
哲学史的な感じですね。
そうですね。哲学史まとめじゃないですけど、なんか。
そうですね、はい。
そういう、なんかお勉強コンテンツみたいなポッドキャストやられてはるんで。
はい。
まあ、木村さんも哲学好きなんかなと思って。
そうですね。興味があって、あ、そうですね。番組始めるを機に、一から勉強しようみたいな感じで、うん、勉強したことを、上げてるみたいな感じですね。
そうですよね。で、まあ僕もそれを、はい、まあ NHK の基礎講座代わりにちょっと聞かせてもらってるんですけど。
はい。
まあそういう意味で、なんか僕の今回考えたテーマが、ちょっとあの、哲学っぽいんじゃないかなと思ったんで、ちょっと声かけてもらって、その話しようと思ったんですよ。
はい。はい、
まあここからが、まあ今回の本編なんですけど。
はい。
ここからね、完全にドラクエ11のネタバレ挟んでいきますから、今から1分間、無音をここで挟もうと思ってます。なので、ネタバレを聞きたくない方はですね、もう完全に停止ボタンを押していただきたい。それでも OK っていう人はこのまま聞いてほしいんですけど、とりあえず1分間、無音を流します、無音を。もう開けた瞬間、いきなりネタバレかますんで、ちょっと心の準備をね、していただきたいなと思うんですけどね。まあ、ベロニカ死ぬじゃないですか。
はい。はい。
まあ、いきなりネタバレをね、してしまいましたけど。
はい。はい、
ベロニカ死んで、一回エンディングを迎えるじゃないですか。
はい。はい、そうですね。
で、そこで、まあ、エンディングが一回終わった後、to be continued っていう、まあ、
はい、
定位で、また話が続くじゃないですか。
そうですね。はい。
で、主人公が過去に戻るじゃないですか。
はい。
はい。この時点でも今回のドラゴンクエスト11の完全な、中心、話の中心となるネタバレをね、ものの10秒ぐらいでちょっと言ってしまいましたけど。
はい。
これは結構なんか、聞かん方が良かったっていう人いるんじゃないかなと思うんですけど。まあ一応まあ、1分間の猶予はね、与えましたから、それはもう、
そうですね。
正直もう知ったこっちゃないっていう感じで、はい、どんどんネタバレを挟んで話していきたいんですけど。
はい。
まあ正直その、物語の中で、はい、まあ、途中のエンディングを迎えるまでのストーリーの後半、魔王との戦いですよね。あの流れが僕結構好きやって、はい、結構感動したんですよ、なんか。一回世界が滅びてしまって、
はい。
そっから仲間をまた一人ずつ集めて、みんなで頑張って魔王を倒すっていう、まあ言ったらベタな展開なんですけど。
そうですね、はい。
あの持って言い方が結構僕好きで、
はい。
で、なんて言うんですかね。ちょっと、やっぱファイナルファンタジー15とこう、対してしまったんですよ。
はい。
ファイナルファンタジー15もやってましたっけ、木村さん。
やってます、やってます、はい。
あれも最後、世界一回滅ぶじゃないですか。滅ぶか、はい、闇に覆われてしまうじゃないですか。
そうですね、はい。
で、闇に覆われた酒を救う までの展開がファイナルファンタジー15はめっちゃインスタントやったじゃないですか、なんか。
そうですね。なんかクリスタルかなんかの中に入ったら10年後になるみたいな話ですね。
そうそうそう。え、そこなんか精神世界で済ますみたいな感じやったんですけど、
はい。
一応今回のドラゴンクエスト11は、魔王に世界が支配された後の世界っていうのをちゃんと描いてて、
はい。
で、そこでまあ、頑張る主人公みたいなものをちゃんと体験させてくれるじゃないですか。
はい。
で、これがまだ今までのドラゴンクエストにしてみたら結構ダークなストーリーやなと思ってて。
ああ、はい。
で、露骨に主人公が死ぬっていうのも結構なかなかないんちゃうかなと思うんですよ、ドラゴンクエストの中で。
ああ、仲間がね。
仲間
が、
はい。で、死んでも復活しないっていうね。
はい。
で、結構僕、なんか、その、途中のエンディングを迎えるまでの中盤のあたりで、
はい。
あの、キャラクターの育成に結構困っていて、
そう、はい。そうなんです。
もう早く先進みたいから効率よく育てたいと思ってたんですけど、もう自分でね、ニッチもサチもいかへんくなったから、ちょっと攻略サイドを見てしまったんですよ。
はい。
ほら、一応ベロニカのね、なんかその、あの、スキルのマップとかも、
はい。
出てたから、
はい。
死ぬなんか思ってへんじゃないですか、僕からしたら。
そうですね、はい。
ほら、途中で死んで、でもまあ一応攻略サイドのそのスキルの欄見てたから、
はい。
どうせまた何らかの形で生きてたパターンやろうと思ってたんですよ。
はい。
ほんならほんまになんか、チリになって消えていったから、はい、あれって思って、ほんまに死によったと思って、すげえと思って。
はい。
なんかね、魔王に覆われた世界から、また勇者一人でなんか頑張るってなった際に、どっかで出会うんやろうと思ってたんですけど、
はい。
結局なんか出会うまでもなく、なんやったら、セーニャがベロニカの能力を引き継いでるでと思って、結構あそこがショッキングやったんですけど。
はいはいはいはい。
で、ああいうダークな展開って結構、なんか露骨にダークなんて結構初めてなんじゃないかなって思っててね。
ああ、そうなんですね。はい。
まあ、ドラゴンクエスト、今までのドラゴンクエストの中でも、ダークな話自体はあったと思うんですよ。
はい。
なんか、ドラゴンクエスト5なんかも石像になって10年経ったとか結構えげつないじゃないですか、なんか。奴隷生活とかもなんか。あとドラゴンクエスト4の勇者の村滅ぼされるとかね。結構そういうなんか展開的にはえげつない展開とか容赦なくしたりするんですけど、今回なんか 3DCG でなんか表現されてるから、なおさらこうストーリーとしての、なんていうんですかね、印象がこう、よりショッキングやなと思って。
ああ、はい。
で、わかりやすくなんか味方変わって死ぬみたいな感じあって。
そうですね。
で、結構僕の中ではドラクエってどっちかって言ったら童話的なお話やと思ってたから。
はい。
ある種都合よく登場人物が生き返っても OK って思ってるんですけど。
ああ、はい。
意外とそうならなかったっていうところが。
はい。
なんかちょっとちゃうなーっていうのがあって。
ああ。
でも、まあそういう仲間の死を乗り越えて頑張るみたいなあのところが、僕の中では結構王道的な感じで良かったんですね。
はいそうですね、はい。
で、結構なんて言うんですかね、その、グレイグ。
はい。
あいつとの和解する過程も。
はい。
そのベロニカが死んだ後の闇に追われた世界の中での冒険を経て和解していくあのサマっていうのが結構重要やと思ってるんですね。はい。あれでなんかちょっとグレイグ仲間にしても許したる感出たじゃないですか、なんか。
そうですね、はい。
なんか僕の個人的に好きやったんが、医師の村にみんな砦を築いたときに。
はい。
魔物が大量に攻めてくるときがあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、あのときにグレイグと二人で戦うときがあって。
はい。
なんか、大乱戦みたいな感じになったシーンがあったときに。はい。ちょっと心通わせてる風なときが僕結構好きやって。
はいはいはいはい。
で、それを踏まえて、なんか王様もなんかちょっと元気になって。
はい。
なんか、今までの無礼を許してくれないか、みたいなときに。
はい。
まあ、ちょっとしゃあないかなっていう感じになったんですね、僕もね。
はい。
で、そういうなんか、やっぱりその、窮地に落とし入れられた人間だからこそ、頑張れるみたいな、すごいわかりやすい話っていうのを、ちゃんとゲームを通して体験させてくれたから、
はい。
で、最後の魔王戦も、結構良かったんですよね、なんか。
ああ、はい。なるほど。
っていうのがあった上で、
はい。
で、主人公過去に戻るじゃないですか。
戻りますね。はい。
で、今回の、こう、まあ、セマさんの話の趣旨なんですけど、その過去に戻ってやり直した後の世界っていうのが僕の中でどうしてもこう、インスタントに思えてしまって。
はい。
なんかね、果たしてこれはいいのかなと思ってしまったんですよ。
ああ。
いいのか、はい、いいのかなってもおかしな話ですね。僕的には、打足に思えてしまったんですね。言ってしまったら。
はあ。なるほど。はい。
なんかすごいゲームの、ドラゴンクエスト11のゲームの物語の中としては、
はい。
やっぱり過去に戻って、あの、本当のラスボスの名前何でしたっけね。
ニズゼルファ？
あ、ニズゼルファか。あいつがなんか、はい、どこからか生まれた闇のボスみたいな感じな、邪神みたいな感じですよね。
はい。そうですね。
あいつを倒したからこそ本当に世界は平和になったよっていうのが、まあ、ドラゴンクエスト11のちゃんとしたストーリーなんでしょうけど。
はい。
なんか、その過去に戻ってからのやり直しの過程っていうのが、
はい。
すごい、こう、急ぎ足というか、簡単やったなと思って、そんな印象なかったですか、はい、なんかね、やっぱりその、過去に戻る前の、1回目のエンディングが始まる、はい、1回のエンディングも迎える前の闇に覆われた世界で、一人ずつ仲間をこう、また新たに探していく最中の中で、なんかそれぞれのキャラクターが持つ葛藤とか、
はい。
なんかそういうトラウマとか、過去の人間関係とかの清算が行われていくじゃないですか。特に神なんか妹との仲の話で言ったら、
はい。
やり直した後の世界の妹の関係性のやり直しってめっちゃ簡単やなと思って、なんかアジトに行って直してやってくれみたいな感じですぐ終わったじゃないですか。
はいはいはいはい。
それで兄貴とか言われても、え、なんなんみたいな感じでね。
はい。
なんかプレイヤーとしては、ね、過去をやり直す前の世界で、
はい、
一応神と妹との確執の話っていうのは知ってるから、
はい。
多分それをすっ飛ばす、もう一回同じの見せてもしゃあないかなっていう意味で、
はい。
そういう表現になってるんでしょうけど、
はい。
あれリアルの感じで考えたら、
はい。
あまりにもご都合的になりすぎやんけって思ってしまって、なんか、一人一人のキャラクターの人間性とか関係性とか絆的なものが、すごい希薄に感じてしまったんですよ。はい、やり直しの世界の中で。
ああ、そうなんですかね。
それが、どうなのかなと思って。はい、だプレイヤーとしては、そのベロニカが死んだことによって、仲間との絆っていうのがすごい深まったわけなんですけど、
はい。
自分がその記憶を持って、過去に戻ったっていうのはプレイヤーも言ったら、プレイヤー自身が過去に戻ってやり直してるわけじゃないですか。
はい。
でも、仲間との関係性っていうのはある種リセットされてる状態なわけでしょ？でも、これから起こる出来事っていうのは、主人公いうプレイヤーは知ってるから、ある種、これから起こるであろう悪いことを全部こう阻止していくわけじゃないですか。
はい。
で、それはゲームとしては、当然そうじゃないですか。昔犯した過ちとか、はい、ダメだったことを正していこうっていうことで、プレイヤー体験も重なってそうなっていくんですけど、
はい。
そこに存在しているゲーム中の登場人物たちにしてみたら、
はい。
あまりにも困難がなすすぎのように見えるんですね。言ったら主人公が全部、悪いことが起こる前に全部防いでいってるわけやから、それを。
はいはいはいはい。
で、結構、やり直しの世界の中でも、あの、仲間と話してると、
はい。
それらしいこと言うじゃないですか、仲間たちも。なんか、お前は全部全てを知ってるような風だなぁ、とか。なんか、お前だけやけに強くなってないか、とか、なんか。
はい。
なんか、すごいそれが、なんか、なんやろ、はい。本当であるならば、
はい。
必要だった経験を、全部すっ飛ばしてるように見えてしまったんですよね。
はい。
で、果たしてそれは、いいことなのだろうか、と思ってしまったんですよ。
はい。わかります、わかります。はい。
ね、ただまあ、じゃあ、ベロネカが死んでた方がいいっていうのっていう話になると、いや、そうではなくて、やっぱりこの大事な人が死ぬっていうのは悲しいし、それは良くないことだと思うけれども、
はい。
事実ゲームの中では、ベロネカが死んだからこそ、強まった絆っていうのがあるわけじゃないですか。で、これは結構、まあ、
はい。
どっちが良い悪いの話の結論を出すわけではなく、
はい。まあ、
それをどう感じるかっていうところが、まあ哲学的ではないのかなと思って。
はいはいはいはいはい。
なんかこのテーマでちょっと話そうかなと思ったんですけどね。
はい。
どうでしたか？実際僕自身は、その、1回目のエンディングをこう迎えて、で、to be continued で、ベロニカを殺さないようにする風にできるかもしれないっつって、その、何でしたっけ、あの、塔みたいなとこ行くじゃないですか。時間のなんか。
ああ、ありますね。忘れ去られた地みたいな。
そうそうそうそう。
はい。
で、あそこに行って、まあ過去に戻るかどうかっていうのを迫られた際に、
はい。
まあゲーム的には行かざるを得へんから行くっていう話になって、
はい。
行く際になんか、神とセーニャがなんかすごい、 俺たちはいつも友達だからなとか言ったりするじゃないですか。
ああ、言いますね。
で、また戻ってきてくださいねとか言う。あそこは結構本気でしんみりしましたから。
はい。
言ったら今までの経験を全部捨てるってことじゃないですか。こういう、この仲間たちとのいろんな楽しかった悲しかった思い出を全て捨てるってことじゃないですか。あれが結構グッと来たんですけどね、プレイヤーとしても。
はい、はい、はいはいはい。
どうでした？はっきり言うと僕はゲームのシナリオ的に仕方なく過去に戻ったんですよ。プレイをしている中で、はい。それがおそらくドラゴンクエスト11の物語としては正しいことだろうなと思ったから、なんていうんですか？仕方なく、ストーリーの先を見たいから仕方なく過去に戻ったんですね。
はい。
だ気持ち的には別に戻りたくなかったんですよ、本当は。
はい。
そこら辺とか、どう思いました？
でも、どう、戻りたくなかったとは思わなかったですね。
ほう。
僕は、はい。で、そう、絆をどう捉えるのかですよね。うん、絆っていうのが、うん、互いの経験がないと成り立たないのかっていう問題ですよね。
うん。まあ、まあ、絆の中に互いの経験が内包されているのではないかっていう。
だから、なんていうんですかね、もう深く考えていくと、そもそも絆とかそんなものって自己完結のもので、他人は関係ないってい
うものです
よね。うん、そうですよね、うん。だから他人の記憶がなくなったから、じゃあ絆も消えるのかっていう問題になるじゃないですか。
うん。
うん、だからこれと似たようなことって多分世の中でもあると思うんですよ。例えば自分の知り合いが事故にあって、記憶喪失になった時に、じゃあもうその記憶喪失感の記憶がないんだから、絆もなくなったっていうのかってことですよね。
いや、それはちょっとちゃいますね。
違います。
その、まあ、プレイヤーとしてはあくまで、はい、その仲間と一生懸命戦ってきた経験があるからこそ、プレイヤーが勝手に仲間に対して絆を持ってるわけじゃないですか。
はいはい。
で、だからそこはプレイヤーの勝手な思い込みなんですよ。その、はい、絆があるかどうかを決めるのは自分自身なので、それは全然思い込みだと思うんですけど、その、
はい、
過去に戻った瞬間、リセットされるのは自分の気持ちじゃなくて、はい、その、自分の気持ちはリセットされないじゃないですか。その絆を感じたまま過去に戻っているから、はい、そこにある仲間たちも、にも絆を感じてるわけですよ。はい、自分の中に確固たる戦ってきた経験っていうのがあるから。はい、ただ、はい、その、仲間たちですよね。
はい。
本来経験するべきであった出来事を経験しなくなっているんですよ、はい、仲間たちが。
はい。
で、神なんかは本当に妹との確執の雪解けが、
はい。
めちゃくちゃインスタントに見えてしまったんですね、僕は。
でも。
金色魔王にならへんかったじゃないですか、妹が。
なってないですね。
そうそうそう。はい、で、なんか、アジトに連れて、アジトに行ったら、金ピカの妹がそのままずっとそこにおって、
はい。
たまたま持ってる勇者の剣でえいってやったらなんかピャーって戻ったじゃないですか。
はい。
あれが、いいんですよ別にそれで。でも、はい、表現としてすごいインスタントやなと思って、なんか。
どうでも僕一周目はそう思ったんですけど、二周目注意深くプレイしてたらそう思わなかったんですよ、うん、別に。
どういう点で。
だから妹側からしてみたら、
はいはい、
一周目は兄貴に裏切られてるわけですよね。
あ、なるほど。
だって目が覚めた時に目の前に兄貴はいい品で、
確かに。
で、代わりに助けてくれるウルノーガがいるわけでしょ。
あ、確かに黄金、金ピカ大王がおったわけや。
そうでしょ、うん、で、そのウルノーガに力を与えてもらって、自分はその力をコントロールできるようになって、ってなったらもう恩人じゃないですか、うん、ウルノーガは。
確かに。
で、自分の周りにいる誰もが助けてくれなかったのに、
うん、
そのウルノーガだけが助けてくれたんやから、そいつの言うこと聞くっていうのは分かるじゃないですか。
ああ、確かにね。
ああ。でも、その2周目って、目が覚めた時に前にいたのは兄貴なんやから、
うん。
そら、ね、兄貴の方に行くじゃないですか。だってもともとその、首飾りを外そうとしてた時っていうのはもう改心して、もう外すよって言った時に力が暴走して固まって、
うん、
で、溶けた瞬間に兄貴が目の前にいるわけやから、
うん。
だからもう改心した状態で目の前にいるんで、
うん、
まああの二つの絆っていうのは、二人の絆っていうのは、成立してますよね。
ああ、なるほどね。
はい。だそれをプレイヤーっていう第三者から見たときに、うん、その過去を別のケースを見てるからそう思うだけで、
うん、
別にインスタントではないんじゃないですかね。
ああ、当事者同士からすると、
そう
ちゃんと成り立ってはいるんか。
成り立ってはいる。
なるほどな。
はい。
確かに。じゃああれどうすか、グレイクともう一人の細めの関係性。
はいはいはいはい。
あれもなんか過去に戻る前は結構長々とこう、語られるじゃないですか。
はい。
でもなんかやり直しの世界で結構あっさり死んだでしょ、あいつなんか。
そう死にましたね。
なんか、あれはどうなんて。あれもインスタントに見えたんですよね。思って。
でも、あれも、だから、疑ってたでしょ、もう途中から、あいつのことを、細めのことを。魔女が現れた時に、その、自分を殺せって命じたのがその親友やったっていうのを、事前に察知して、だから、命の退治に連れて行ったわけですね、王様が。あいつが裏切らへんかどうかって。で、実際裏切って、闇の力を使って、ってなってるから、辻褄は合ってるんですよね、あいつ自身の。
うん。
だから途中でも勇者倒すことをやめてますよね、あいつは。
そうですね。
魔女の時に一緒に退治してるのに、見逃して自分はやることあるからって先に言ってるじゃないですか。だからあの時にあいつの中ではもう和解っていうのは済んでたんでしょうね。
まあ、グレイグ自身ではね。
グレイグ自身では。うん、はい。
なるほど。
って考えると、うん。あそこも別に辻褄が合ってないわけではないですし、で、死んだ後、やっぱりね、その、友達が死んだ後、ちゃんと演出が入るじゃないですか。その、悲しい感じの。
まあまあ、多少の演出は入りますけど。
ちょっと入るじゃないですか。
うん。
だからあの場で倒された状態のやつを見ると、うん、もう、やっぱり裏切ってたんかっていうふうに腑に落ちてるから、
うん、
まあ、勇者に対しても、うん、ね、もう悪かったとしか思ってないんでしょうし、
うん、
ね、辻褄は合ってるから、うん、どうなのかなと思って、インスタントなのかなって思って。
うん、まあ、うん、そういう意味で、その話は聞くとすごい納得がいくので、まあ表現としてちょっと変えますけど、あくまで表現はインスタントになっているけれども、その物語に登場する人間同士の関係性っていうのは別に何も矛盾はしてないし、一応そこで、解決はしてるんだなっていうことは、今の説明ですごい分かりましたわ。
はい。
で、そうなるとやっぱり僕が思っているのは、やっぱゲームとしてプレイヤーは体験するものだから、完全に主観じゃないですか、はい、そこって。
そうですね、主観ですね。
そう。だから、で、そもそも主観じゃないとゲームって成り立たへんと思うんで、特にロールプレイングゲームなんかは、
はい、
ロールプレイをするものなので、
はいはい。そうですね。
で、そうなった際にやっぱ希薄さを感じるのは僕自身なんですね。登場人物たちと。
はいはいはいはい。
ある種、その、仲間、やっぱ絆に対してインスタントさを感じてるのは僕ですわ。僕が仲間たちに、うん、まあ、はっきり言うと、やり直す前の仲間たちが恋しくなるんですよね。
はい。
なんか、
それは、はい、その気持ちはわかります。
あいつらじゃねえなって、どこかあいつらじゃねえなってなるわけですよ。
はい。
でも、一応そこはまあ、ドラクエの持つ不思議なドアパワーみたいなのがあって、おとぎ話パワーみたいなのがあるから、はい、なんとなくこう、なんか、やり直す前の記憶も持ってるみたいな都合のいい話は一応表現としてしてくれるから、はい、まあ一応目の前にいるこいつらもあの時戦った奴らであるんだな、みたいな風にはまあ感じさせてはくれるんですけど、
はい、
やっぱそこの表現がちょっとインスタントに見えてしまうんで、なんか、簡単に済まされてる感っていうのはやっぱ感じてしまうなっていうのは思いましたね。今話を聞いてて。
なんて言ったらいいんですかね。だから重要なのっていうのは自分の経験だと思うんですよ。
うん。
うん、で、主人公っていうのは、一回魔王が誕生して世界が滅亡した世界で生き残るっていう経験をもうすでに得てるわけじゃないですか。うん、じゃあ別にいいんじゃないのかなって思うんですよね。っていうのも人を信用できるか信用できないかっていうのは、
うん、
こいつはいざとなったら裏切るかもしれないとか、
うん、
いざとなったら逃げ出すかもしれないとか、っていう可能性をどっかで拭いきれないから人を信用できなかったり絆っていうのが生まれなかったりするわけですよね。
うん、
でも、主人公は一回経験してるわけですね。その絶望の中で仲間と共闘するっていうのを経験してるわけだから、だから過去に戻って同一人物と会った場合に、こいつは絶望の中で救ってくれるやつだっていう信頼はもう消えないわけですよね。
うん
うん、だから、一回そこで説明されてるから、いいんじゃないのかなとも思う
んですけど。そうそう。だからそれは別にいいんですよ。うん、だから結局、はい、もう今の話もやっぱ聞いてて思ったんが、 やっぱ何を感じているのかっていうと、
はい、
やっぱこれはもうゲームの話じゃなくなってくるんですけど、
はい、
その人生のやり直しに対して別に僕は何もいい風に思ってないんですよね、きっと多分。
まあそれは、はい。
うん、多分それですわ。退屈やと思うんですよ、やり直しが。
はい、
で、これ似たような話を前、昔狭さでもしてて、狭さじゃなかったかな、はい、なんか別の、僕のやってるポッドキャストで別の話として言ったかもしれないんですけど、
はい、
昔ね、よくなんか、話の話題として友達に人生やり直したらどうするとか言うじゃないですか。
はい、
そんな遊びの話をよくするじゃないですか。
はい。
なんか、じゃあ、で、その時に話す話って、
はい、
その、言った過去に自分が犯した失敗だと思っている行為を、
はい、
まあ、やり直す選択をするよね、みたいな話になると思うんですね。あの時やらせてたらよかったな、とか。
そうですね、はい。
でも、そこをめっちゃマジに考えていくと、ある種、あの時の失敗があるからこそ今の自分があるんだっていう。
はい。
絶対それはもう絶対じゃないですか。
まあそれはありますね。
で、やっぱその時の失敗の体験から得る何らかの感情とかがあるから今の価値観が成り立っているっていうのがあるわけやから。
はい。
ある種、こう、今の自分があるのは過去のこれがあったからっていう話になると。
はい。
今の自分の人生に満足をしていると、別に人生やり直さなくてもいい。
はい。
ですよね。まあ、まあそこはどうなんやろ。人それぞれやから僕はいいと思っていて。
はい。はい。
はい、ってなると、まあ、そもそも人生やり直せるとしたらどうするっていう話が成り立たなくなるんですよ、自分の中で。いや、別にやり直さなくてもいいけどっていう。
はい。
でも、ただまあ、遊びとしての話としてそういうことを言っているので。
はい。
ならばまあ、やり直したらどうするかなって考えたら、やっぱ今と同じ人生になりたいと思うと、
はい。
過去に戻ると、
はい。
同じことをしていかへんかったら今の人生にならへんと思うんですよ、きっとね。
それはそうです、はい。はい。
っていうのを考えると、めっちゃしんどいって話をしたことがあって。
はい。聞いたことがあるような気がします。
で、はい、僕はそれを夢で体験したことがあったんですよ。
あ
なんか、ある日寝て、はい、これ完全に夢の話ですよ。
はい。
夢の中で、ふと気づけば僕が、なんか高校生の頃に戻ってたんですけど。
はい。
わ、高校時代やって。まさに言ったら漫画みたいな設定がそのまま夢に反映されてたんですけど、
はいああ、はいはいはい。
その時の高校に戻った自分は何を思ったかって言ったら絶望やったんですね。え、今からまた同じことやらなあかんのみたいな。で、はい、仮にここで言ったら、その、別、自分が経験してきた人生とは違った選択をすれば、別の人生が歩めるという風になるんだろうなと思っていても、
はい、
もうまず、一日、朝から4時ぐらいまで授業で拘束されるっていうのがもう耐えられへんと思って。
はい。
で、授業の内容も、小学生の頃とかにタイムリープしてくれたら全然楽なんですけど。
はい。
高校っていう中途なところにタイムリープすると分からへんのですよ、逆に授業が。
そうですね、そうですね、はい。
なんやったら当時の自分よりもアホになる感じなんですね。分からへん、全然分からへんし。
はい。
ほんで、そこで出会う教師とかも、
はい。
今の自分よりも年下なん。なんすよ。
ああ、はいはい、はい。
だからすげえもの分かってない風に見えるんすね、なんか。
はい、はい。
で、
はい、
そういうすべてのリアルな出来事がむちゃくちゃ煩わしいと思って。
はい。
こんなの、望まないタイムリープはだいぶ地獄やぞっていう夢、
はい、
夢を見たんすよ。
ああ、はいはい。わかります、それはわかります。はい。
で、これは結構みんなリアルに想像してもらったら、多分だいぶしんどいと思うんすよね、ほんまにやり直すっていうのは。
はい。
でそういう意味では、やっぱ僕は根本的に、やっぱり、なんか良くも悪くも、今生きてきた人生の中で良いことも悪いこともあったけど、やっぱり、それがあるから今の自分があるんだって思えると、別にやり直したくないと思っている派なんやなと思うんですね。
はい。
だから、さっきも言ったように、ゲーム上仕方なく、
まあ、
戻った結果、やっぱり退屈な、その、退屈な、その子の話しか待ってなかったなっていうのが多分今の話でちょっと分かりました。だから、やっぱり単純に僕の主観の話でしかないんですけど、これ。良い悪いの話じゃなくて、僕が本当にそう思っただけの話なんですけど。まあ、ただ、まあ、木村さんのおっしゃるように、あそこで生きる人間としては、みんなはちゃんと、それぞれの人生をちゃんと生きた上で、各々の確執とかを解決しているから、全然いいんでしょうけど、多分僕自身がそれを見て面白いと思ってないでしょうね、きっとね。へーって。なんかこう。 僕自身がやり直しの人生を満足のいくものだと思っていないので、なんか。
はい。いや、それは僕もわかりますし、僕も多分そっち側やと思うんですけども、そこで諦めずに可能性を探していくから、うん、主人公は勇者なんでしょ？
なるほど、なるほど。
あの物語で。
うん、
だから、挫折してしまうような人は、多分一般人だから勇者になれないんですよ。
うん、なるほどね。
だから、その、過去に遡って絆とかも全部なくなってしまうかもしれないけれども、その可能性に欠ける行動を取るから、勇者として選ばれてるわけですよね、うん、あの主人公っていうのは。
うん、そう。
だから、あれ見ていくと、挫折してないのはあの勇者だけなんですよね。どんな状況においても。
そうなんですよね。だからそこも、すごい今回、あの微妙な印象としてあったのが、
はい。
やっぱ今までのドラゴンクエストって主人公がすごいこう、個性が逆にあんまなかったじゃないですか。
はい、
あの、
はい、
グラフィック表現としてはあったとしても、ゲーム上では本当に喋らないっていうドラクエの独特の文化があったり、
はい。
こう、やっぱり今までのドラクエって8以外はドット A やったりもするから、
はい。
まあ、その主人公は本当に何を考えてるのかっていうのは表現されてなくて、
はい。
なんか、本当に自分、ロールプレイをしている自分をやったんですけど、今回結構こう、はい、3DCG のリアルなグラフィック表現ってこう表現されるから、
はい、
なんかそこの重ね合わせっていうのはすごいしにくいなと思うんですよ。
ああ、はい。
で、言ったら一人のイケメンの喋らない兄ちゃんみたいなのがすごい、
はい。
あった際に、すごいできすぎたやつやなと思ったんですよ、僕は。そいつをね、なんか、本当に理想の勇者、
はい
はい、本当にこう、
はい、
パーフェクトな感じ。
はい。
まあ、言ったら、ゲームとしての表現は主人公は絶対葛藤しないじゃないですか。
そうそうそうそうです。
葛藤するのはプレイヤーやから。
はい。
そういう意味ではなんか、おっしゃるように、あれはもう本当勇者なんだなっていう感じがあったのはありましたね。
はい。
だから、そこで多分僕、プレイをしている僕自身の一般なこの感覚との乖離はあったかもしれないですね、なんかね。
ああ、それはでも、そうなんと、うん、ほとんどの人が勇者じゃないですからね、プレイヤーは。
そうそうそう。
はい。
だからある種、ドラゴンクエストって結構こう勇者体験を味わしてくれるゲームだとは思ってて、はい、ある種このロールプレイって何やねんって話になると思うんですけど、
はい。
ロールプレイって簡単に言ったら役割を演じることじゃないですか。
そうですね、はい。
で別にこれゲームに限らず、ね、仕事とかでもよくロールプレイってあるじゃないですか、なんかこう研修とかでね。
ああ、
例えば、
はい、
接客業をしている仕事を、をしている人がよくこう研修とかでクレームをつけてくるこうお客さんの対応の練習をする際にまあ、
はい、
クレームをつけるお客の役をする人とか、
はい、
まあ社員同士でやり合ったするわけですけどまあ要は簡単にその設定された役割を演じることをロールプレイっていうわけやから別にゲームに限ったことではないわけなんですけど、はい、一応ゲームを通してのロールプレイっていうのは何かっていうと、はい、まあドラクエで言うたら勇者っていうのをこう演じなくちゃいけないわけですよ。
そうですね、はい。
なので、まあ、まあ正しいロールプレイのやり方って別にないんですけどある種まあ、はい、自分は勇者だからこの時にこう、はい、こうする勇者はだからこうするだろうなみたいな感じでね、
はい、
でまあ勇者だからこうするだろうっていう選択をしていた結果まあ、最終的に自分が勇者感を味わえるみたいなやと思うんですね。
はい。
で、それが小学生にやった時のドラゴンクエスト1とかやったら、
はい。
まあ、自分も子供やし、まあ、うん、より、イレブンの時よりも主人公に個性がないから、
はい。
で、話も簡単なおとぎ話みたいな感じやから、
はい。
悪い竜を倒して世界を救いましたとさ、っていう快感を小学生の僕は味わえて、
はい。
ロールプレイングゲーム面白いっていう気持ちになったわけですよ。
はい。
でもやっぱりこう、もう今の僕はやっぱりもう、大人で、ある種そんな簡単にロールプレイが、はい、勇者のロールプレイができひんくなったなと思いますね、今の話聞いてると。
ああ。
なんか、やっぱどこか自分っていうもので考えてしまうから、
はい。
ロールプレイができてない、ロールプレイがしにくいなと思いますね。なんか、うん、そういう意味ではなんか、ファイナルファンタジーとかの方が、ロールプレイしやすいんですよ。インスタントにロールプレイがしやすい。もう、ファイナルファンタジーの主人公なんかは、もうキャラクターとしての設定が、もう、アニメみたいな感じでも出来上がってしまってるから、
はい、ね、はい。
ある種乗っかる、そっちに乗っかる方が簡単なんやなと思うんですよね。なんか、ちょっとした感情移入だけ乗っかれるなと思って。
まあまあ、そう、映画見てるみたいな感じですよね。
そうそうそう。でもそういう意味では、ドラゴンクエストは、 本当にゲームとしてのロールプレイの役割を今担ってるんだなって、その話いいと思いますね。本当に勇者としての選択をしないと、やっぱしんどいですもん、なんか今回。
そうですね。そう
しんどい。なんかほんまに自分が勇者としてだったらこうするやろなっていう選択をしないと、言ったら、ベロニカが死んだ世界軸のあいつらと別れたくないって、勇者思わないですもんね。
確かに。思わないですもん。勇者はもうベロニカを助ける道があるんなら多分迷わず。
そうですね。
はい。オープン壊してますよ。
あ、確かに、はい。やっぱりそこで別れたくないっていうのは僕ですよね。勇者ではない僕が。
そう、普通の人間はそうなんです。だから普通の人間である仲間は立ちはだかるわけですよね。
なるほどね。うん。
はい。
なるほど。面白い。やっぱいいですね。そういう話。そういう話です。はい、
そういう話、はい。
そう、だからこれは、やっぱりその、まあ、良いか悪いかの話じゃないんですけど、みんなはどっちを選ぶ、どう思うんかなっていうのをすごく感じたんです、今回。だから、やっぱり、はい、その、映像表現としては、ま、インスタントな表現にはなってると思うんですけど、それはもうゲーム的都合もあると思うんですね、やっぱ。
あ、あるでしょうね、
何回も同じことやってられへんっていうのがあるんですけど、
はいはい、
ただし、まあ、ゲームの、物語の中の人の話で言うと、木村さんの言うように何も間違っていないし、簡潔に思っているっていうその状態で、まあ、プレイヤーの皆さんはどう思ったのかっていう話は、ちょっとぜひ聞かせていただきたいなと思いますね、はい、この話。
ああ、そうですね。
僕は、そういう意味では勇者になれなかった男ですね、今回。いや、僕は、もう勇者じゃなくていいと思った、今の話を聞く限り、やっぱり。
はい。
うん、やっぱり僕はベロニカは死んだことは悲しいけど、あ、違うの世界で、生きていたかったですね、なんか。
そう。そうですね。本当に、あいつだけは うつむかないですからね、勇者だけは。
いや、そうなんですよ。
イズゼルファさんですら、自分の体壊された時にうなだれてましたから。はい。
確かに。確かにね、勇者はずっと前見てるんですよ、あいつ。
そう、ずっと前見てるでしょ。
キラッキラしてるんですよ、目も。
そう。
100% 勇者のキャラクターでしたよね。100%
勇者ですよ。はい。
いや、だからね、うん、そう、その、うん、面白い話ですね。まあそういう感じで、まあちょっと僕の中で具現化できなかった言葉をちゃんと言ってくれたから、とても面白い話やなと思ったんですけど。でね、はい、ちょっとその話とずれたところになるかもしれないですけど、
はい、
今回そのエンディングが中途半端なところで一回起こるじゃないですか。で、もう言ったらその、はい、今までのドラゴンクエストをやったら、はい、本当に物語が完結して、エンドってなった上で、裏ボスが別にいるっていうパターンやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でも今回、裏ボスって言いながらも、あれって、普通にストーリーのゴールとしてのボスやから。
はい。
あんなん絶対途中でやめないじゃないですか、みんな。
まあでもやめる選択肢を一応残しておいたんでしょうね。
そうなんですよ。それすごい思って、はい、結局僕みたいな人間は途中でやめてもいいよっていう選択肢やったんかなと思ったんですね、あれ。
そうなんでしょうね、はい。うん、
だからある種、to be continued って書いたん良くないなと思うんですけど、あれ表現として。はい、あそこはちゃんとフィンって終わらすべきやったと思うんですけど。
はい。
だからあそこは、ゲーム側から突きつけられたリアルな選択やったと思うんですよ。あなたは本当に勇者となってベロニカ救いますか、はい、それとも、一旦世界が平和になったここに留まり続けますかっていう選択肢かなと思ったんですね、あれ。
そうですね、はい。
だからあれがすごい、なんか、変にゲーム制作者のね、裏側を読むことはあんまりしたくないんですけど、なんかすごいなと思いましたね。なんかさすがに。
そう。だからだいぶ僕も悩みましたね。
リアルで突きつけてくるかねみたいな。言ったらもう気持ち的にはもう、すごい満足してて、1回目のエンディングを迎えた時に。だってもう世界平和になったからいいやんって。
はい。
みんなともすごい絆深まったからいいやんって。
はい。
それでも行くの行かないのっていう選択は、本当に僕は、ゲームとしてのお話の先を見たいからっていう仕方のない選択でしかなかった、あの時、今思えば。
はい。
本当は終わってた人間やったと思うんですよ、僕は。
はい。
でも、
はい。
ねえ、ほんと、あそこが勇者の分かれ目でしょうね、なんかきっとね。あそこを素直に助けに行くんやって思えてゲームを続けられる人間は、
はい。
本当に勇者かもしれないですね。
ね、勇者なのかそこまで考えてないのか
でしょうね。でも、ある種勇者とアホは紙一重だと思いますよ。
はい、それはそうだと思いますよ。
肌から見たら、やってる行動一緒に見えますもん。
はい。
確かに勇者はなんか、あれ、冷静に俯瞰的に見たら、おいおい、な考えもなしに突っ込みすぎやろってめっちゃ思いますからね。
はい。
でもなんとかしちゃうみたいな。
はい。
それが勇者たるゆえんかもしれないですね。
そうなんです、はい。
いや、だからあれはすごいなと思いましたね。本当にリアルに突きつけてきてるんやっていう。
はいはいはいはいはいはい。 そうなんですよね。だうーん、
勇者としての資質を問われるわけじゃないですか、そこで完全に。
そうですね。
いいよ、別にあなたはこのままの世界で留まってても誰も何も文句は言わないし、世界の人も平和になって、なんか、誰もね、まあ、微妙なんが、今回その、はい、なんていうんですかね、その、一応、to be continued で出るけど、一応その to be continued の、その、後にその後のエピソードが語られるから、
はい。
本当はその、
そうですね。
あの、忘れされしトーンで、
はい。
あの、過去に戻るかどうかが瀬戸際なんですよね、あれね。
そうそうそうそうです。
で、あそこでどうするってなった時にみんながこう、仁王出しで、どうすんのどうすんのみたいな感じで待ってるじゃないですか。
はい。
僕一回あそこでゲームを消したんですよ、ポツって。俺は行かないっつって。どうするこのまま戻ってもいいんだぜって言われたから、じゃあ、やめますってやめたんですけど、
はい。
やっぱりこうね、基本的に僕、他のゲームでもそうなんですけど、裏ボスとかあんまやらない方なんですよ、めんどくさいから。
ああ、はいはいはいはい。
なんか今回のドラゴンクエストもそうやろうなと思って、別に倒さなくても、まあストーリーとしては完結してるかなと思ったから、まあええかと思って一回消したんですけど、
はい。
なんかツイッターとか見てると、いや、今回のドラゴンクエストはあんな裏ボスは裏ボスじゃないから、卑怯やみたいなこと言ってるのを見たから、はい、あ、気になるなと思って続けてしまったんですけどね。
はい。
でも、今の話を踏まえて振り返ってみたら、
はい。
確かにニーズゼルファは裏ボスですよね。別に。倒さなくてもいいんですよね。そうそうそうそう、あのドラゴンクエスト11の世界では平和になってるんだから。
そうですね。だからあの体も、あの、ウルノーガさんが壊してくれてるからね。
そうそう。
はい。
言ったら、ね、途中のエンディングで終わってれば、ニーズゼルファを復活することもないし。
はい。
本当に世界は平和になってるんですよね。あの時、あれはあれで。
あれはなってるんでしょうね。うん、はい。はい。
まあ、なかなか哲学的じゃないですか、この話。なかなかね。
そうですね。
やっぱ、
はい、
ゲームとしての構成が、なんか、はい、エンディングとかのムービーを用意してるからこそやってしまう罠ですよね、そこね。
そうですね、はい。そうなんですよね。
やっぱ見たいと思ってしまうからやってしまいますよね。そこ究極に突き詰めたら、ゲームとしてはやらなくてもいいからね。完結はしてるからね。ま
あ、そうです、そうです、はい。そうなんですよ。そうね、あっこら辺は、だから2回ぐらい聞いてきましたよね、本当に。オーブ終わりますか
って。そうなんですよ、俺ね、あれ、ごっついやられたんですよね、これ絶対、リアルや、リアルで聞いてきてるやんと思いました、あの時。
はい、はい。あれがね、だいぶ悩みましたよ、だから僕、セーブは分けましたよ。
いやー、僕もね、最初分けたんですけど、
はい、
なんか良くないと思って、もう、一本にするべきと思って行きましたね。
あ、
でもある意味それでちょっと後悔をしてるところあるかもな、はい、なんかまあ話として面白かったわけじゃないですか、最後まで
やって
ニズレフは倒して、
ね、
はい、あの、はい、まあゲームとして用意された物語を最後まで体験したということは別に満足なんですけど、
はい、
生き方ですよね、あのドラゴンクエスト11の中での自分の生き方として果たして正解だったのかと言われると、僕は途中で終わってた方が良かったかもしれないってちょっと後悔をしたかもな。確かにベロニカが生きてる人生っていうのも良かったんですけど、やっぱり、どこか、はい、あの、別れていった仲間の方の歴史の方が名残惜しかったですから。
はいはいはいはいはいはい。
ああ。
そうねえ。
やっぱ、まあ、同じ話の繰り返しですけど、この勇者の素養はないですね、僕はね。
いや、みんなないですよ、あんな、うん。はい。あの決断をしていくっていうのはね、なかなか、もうだって僕最初お城に行って牢屋にぶち込まれた時にびっくりしましたからね。うん、だいぶ。
最初っていうのは
一番最初ってなんかお城に行った時になんか急に捕まえられるじゃないですか。
はいはい。
牢屋に入れられるじゃないですか、もうなんかリアルな僕はどうしようみたいな感じでずっと悩んでましたからね。
いやあれね、そうなんですよね、はい。なんか結構今回ね、なんかそのだから、あんまりこの言葉使いたくないんですけど、メタ的にこうリアルに考えさせられる状況っていうのは結構多い。なあっていう感じはしましたね、なんか。
はい。
ゲーム内選択ではなくて、なんかリアル選択みたいな感じで。
そうですね。結構ね。
まあ、でもまあそう、まあやっぱそういうの、そういう感じのやっぱゲームやから面白いんでしょうね、きっとね。
そうでしょうね。やっぱり考えるから、なんか心に傷がというか爪痕が残るみたいな。
そうですね。やっぱ物語を単に追っかけてるだけじゃないってところがドラクエの真骨頂やなっていう感じですよね。なんか、今の話
を。そうですよね。うん、はい。
で、やっぱりそのドラゴンクエスト1、2、3で育ってきた身とすれば、はい、今回のイレブンがロトシリーズに繋がるんだろうな、みたいなところも、
はい。
まあ、感慨深さとかあるんですけど、
はい。
マルシュ、ニズデルファを倒した勇者じゃないと、ロトシリーズには繋がらへんわけやから、まあ、
うん、そうですね。
なんか、僕がリアルで選択をした世界では、ロトシリーズは生まれてない可能性がありますね。ロットが誕生しなかった可能性がありますね、僕の中でのドラゴンクエストでは。
いや、知ってたんじゃないですか。
知ってたんですかね。
あれ、だって繰り返し演出が多いじゃないですか、あのゲームって。なんか、全部繰り返しでしょ、あのストーリーも。だから最初、石の村に、から、あの、お城に行って、っていうところから始まって、で、魔王誕生した後も、結局、最後の砦っていうのに変わった石の村に行って、そこからまた行って、みたいな、で、帰ってきたら誰もいないってとこまで一緒じゃないですか。だから、あの、多分、ドラゴンクエストの中では、ずっと、繰り返しなんでしょうね。うんうん、だから、あの、命の体重が落ちたのも今回初めてじゃないんでしょ、あれ。
そうですね。
前持ってるし、うん、だから、ニードゼルファ倒してなかったら、なんか、また間にもう一人挟んで、また
同じことね。ああ、別のやつがロトになって
る。別のやつがロトになってて、みたいな。
あ、そういう意味で僕ではない誰かのプレイヤーがいたからこそ、ロトシリーズは生まれたのかもしれないですね。
ああ、そうなんかもしれないですよね、うん。はい。
僕は仕方なしにそれをやってる側の人間が本当のロトではないんですよ。残念ながら。でもこのドラゴンクエスト11やった中には本当のロトがいたかもしれないんですよ。だからドラゴンクエスト1があったかもしれないですね。
はい。そうですよね。
いや、だから本当なんか、堀裕二やりよるなと思いながらこう、思いましたよ、
ね。はいはい。はい。結構考えさせられるイベント多かったですよね。
そうですよね。
個人的にはあの人魚に真実を告げるのか告げないのか
って。いやそうですね。あれもなんか、ちょっとしたサブイベント的な感じでやってたのに、結構辛辣やなと思いながら。おいおいって。
あれ嘘言うのも嘘言うで残酷やしね。
俺は本当に告げてしまいましたね。
僕も本当にしましたけどね。うん、本当に言ったら死んじゃうじゃないですか。
あれね、あれまた微妙なんが、その、はい、嘘をつきたくないっていう気持ちって、
はい、
勝手な僕自身の都合じゃないですか。
はい。
なんかよくね、本当のことをつけた方が相手のためになるとか言うじゃないですか。
はい。
でも、そんなん、こっちの都合で勝手に言ってるだけの話であって。
そうですね。
で、嘘をつきたくないっていうのは、嘘をつきたくないっていう自分自身の勝手な都合でしかなくて、
はい。
それが正しいかどうかなんか分からへんわけじゃないですか。
はい、そうですね。
だから僕は僕の勝手な都合で俺は嘘をつきたくないからって本当の事実をつけた結果、人魚死んだなと思って、はい、結構ショックでしたからね。
僕もショックでしたね。
って。
僕、あの選択はそこまで深く考えずに普通になんか聞かれたことを正直に言ったら死んじゃって、あれはだいぶショックでしたね。
いや、本当なんか、ちょいちょいそんな挟んでくるわ、と思いながら。
そうそうそうそう。なんか全体的にいい話の連続なんですよね。なんか一本の話の中に、小さいいい話がいっぱい詰まってるみたいな。
うん、
はい。
なんか、印象に残った何かエピソードであるとか、なんか、こういうとこ気になった的なとこあります？
こういうとこ気になったっていうのは、僕あれはほんまに過去に戻ってんのかっていう話です、
ね。
ああ、
それね。ちょっとそれ、ちょっと詳しく聞かせていただきましょうか。
あれ、過去に戻ってるとしたら、うん、なんか、いろいろ矛盾があるじゃないですか。
ありますね。
あの、セニカ、一番最後にセニカ様を、過去に送り返したら、
うん、
そもそも、イレブンのストーリーがないじゃないですか。
そうですね。
もうニズゼルファが、ローシュが倒してるって話になるんで。
そうですね。
でも主人公は最後、生命の命の木に、ね、剣返しに行くってことは、うん、物語は終わ、あの、なくなってはいないわけですよね。
一応物語の軸としては、主人公の軸で進んではいるはずですから
ね。進んでますよね。で、なんか、僕人魚に真実を伝えたはずなのに、過去に戻ったら人魚が生き返ってるんですよね。うん、
それは思いましたね。
はい、 あれって、あの、ラムダに行くだいぶ前に、あのイベント終わってるはずなんで、
う
ん、
そうそう。
過去に戻ってたら、ね、あの人魚もいないはずですよね。
う
ん、
そうそう。
にもかかわらず生き残ってるんで、
うん、
僕、主人公は過去に戻ったんじゃなくて、未来に行ったんじゃないのかなって。
それも繰り返しが行われてる未来ってことですか？
繰り返し、そうそうそうそうそうです。
なるほどね。
永遠回帰説っていうのがあるんですね。
うんうんうん、
あの宇宙が一周するみたいな話ですよね。
うん、
あの、ジョジョの奇妙な冒険の第6部のボスの話あるじゃないですか。はい
は
い、あんな感じで、その物語としては、その、なんですね、宇宙が何周も何周もしてる中で、あの話が何回も何回もあって、
うんうん、
その中の一個に主人公が行ったんじゃないのか、みたいな。うんうん、
なるほど。
うん、
だからまあ、そうですね。なんか表現難しいな。わかりますよ。
はい。
未来って言ってるとなんかすごい、その言葉から受け取るなんかこう印象がすごい、なんかあれやと思いますけど。まあ、
はい。
時間軸が常にこう、左から右に一方通行やったとした中で、同じことがその中で何回も何回も繰り返されてるわけの、
はい。
先の方に行ったわけですね。後ろに戻ったんではなくて。
そう、だから、ま、
前に進んでいる同じことの中のどれかに主人公が飛んでいったってことですよね。
そうそう。うん、よくこれビリヤードの球とかに例えられるんですけども、
うん、
あの、ビリヤード台で穴の開いてないビリヤード台っていうのがあって、
はい。
で、そこに空気がなくて、
うん、
摩擦係数がゼロで、
うん、
で、ボールが何個かあって、
うん、
で、最初にボールをつくじゃないですか。
うん、
ってなると、もう止める力がないから、うん、永遠にぶつかり続けて、
うん、
ずっと球が反射し続けますよね。球と球とか、壁とかに当たって、で、その配置の中で、一回でも過去と全く同じ球の配置と、球の向きになったら、
うん、
その瞬間からループし続けるじゃないですか。
うん、そうですね。
それと同じように宇宙がループしてるんじゃないかっていう説があるんですよね。
うん、
だからそれで、だから、老主っていうのは何回も生まれるし、主人公も何回も生まれるし、
うん、
っていうのの一個先の未来に行ったみたいな感じですかね。
うん、なるほど。その、はい、木村説はね、収録の前にちょっと聞いてたんですけど、詳しくは本編で聞こうと思って。
はいはい。
今聞きましたけど、それはすごい納得がいきますね。この考え方はちょっと、はい、ちょっと哲学的なことが好きな人じゃないと、ちょっと難しい考え方かもしれへんな。その、
はい、
なんかやっぱりこう SF 的な考え方をすると、
はい。
なんかこう、本当にこう巻き戻りというか、こう、
はい。
そういう考え方にしかならないと思うんですけど、本当。
はい。
昨日の12時に戻っていたみたいな感じのね。だから今の12時から昨日の12時に戻ったっていう風に考えるのが、ある種こう SF 的な設定を持ったタイムリープの、なんか、ね、
はい、
遡りじゃないですか。
はい。
いや、でもその木村さんの説はだいぶ有力やないって思ったんが、
はい。
失われた時を求めてって言われてるんですよね、なんか。
はい。
なんか過去のやり直しとかって言われてましたっけ、ゲーム中で。
いや、言われてんのは言われてるんですけども、うん、
なんかそのゲーム中で言われてる過去っていうのが、
はい、
物理的な昨日の12時とかではない可能性がありますよね、そういう意味では。
そう、だからその繰り返しの中で完璧に同じじゃなくて、
うん、
その主人公が違う選択をしてた可能性とかもあるわけですよね、
うん
うん、いろいろそのシュタインズゲート的にそのね、うん、微妙な幅が設けられてたとしたら、うん、人魚に嘘を言っていたっていう、うん、この先の未来に飛んでたら、うん、辻褄は合いますよね。
いやー、それはね、思いました。なんか、結局その、やっぱこの SF 設定が持つバックトゥーザフューチャーしかり、
はい、
物理的に昨日の12時に戻るみたいな考え方でいくと、
はい、
その人魚が生きてたっていう行為っていうのは、自分がやってなかったことが起こっていることになってしまうんですよね。
そうそうそうそう
そう。で、そうすると、え、パラレルなの？重ね上書きなの？とかいう話になってくるんですけど、
はい、
その今回のドラゴンクエストってどちらにもこう、当てはまらないんですよ。
はい。
で、結構ドラクエの考察サイトとか僕もなんとなく見ましたけど、やっぱり、結構討論が行われているみたいで、そもそもそのドラクエゴンクエスト11はパラレルワールドの話になるのか、パラレルワールド設定でいくのか、その、重ね書き、上書き設定でいくのがどっちやねんみたいなところの討論があるんですけど、
はい、
それってある種他のね、いろんな SF 設定のタイムリープと照らし合わせた際の それじゃないですか。はい、でも、木村さんがおっしゃるのを聞くと、やっぱりドラゴンクエストってどこかこうおとぎ話的な話、もう包括した、
はい。
物語なので、ガチガチの SF 設定そもそもないじゃないですか、はい、元から、昔から、ね。
そうですね、はい。
もう言ったのは過去のドラゴンクエストでもこう裏表の世界とか、そもそもドラゴンクエスト 1,2,3 で下の世界、上の世界とかね、あれ風化をすると、なんか上の世界とか、それも物理的にはなんやねんって話なところとかがあるから、
はい、
そういう意味では、ね、同じ世界が何回も繰り返して、前に進んでる時間の中で同じことを繰り返してる中の一つのところに行くっていうのはすごく合点がいくなと思いますね。
そうそうそう、うん、はい。で、あの世界で、なんか神っていう存在が結構出てくるでしょ、
うん、うん。
で、預言者っていうのが出てくるじゃないですか。うん、で、あの預言者の漢字っていうのが、
うん、
普通の預言じゃないんですよね。あの、うん、あらかじめ言っておくの預言じゃなくて、
そうそう、
預かる言葉の預言なんですよね。
うん、
誰から預かってるのかっていうと、あれ神から預かってるわけですよね、うん。だからその繰り返しの世界っていうのを唯一観測してるのが神で、
うん、
で、その神からの預言者が、
うん、
まあ大体こんな運命たどりますよっていうのを聞かされてて、
うん、
ところどころで助けに来るみたいな、世界観だとなんとなく納得はいきくじゃないですか。
そうですね。やし、はい、ゲームやからこそなおさらそこ納得いくなって思ったんが、
はい、
まあ、言ったらゲームをなんかもやり直すってもそれじゃないですか、そもそも。
はい。はい。
まあ、プレイヤーが何回もゲームを同じゲームを何回も繰り返すことで、その分、はい、同じ世界が繰り返していってるわけやけど、
はい。
それ自体は別に過去に戻ってるわけではないですもんね。
そうそうそう。で、ドラクエ自体がね、うん、もう1、2の後、3が、ワンの前の話だったりするわけでしょ、うん、だからナンバリングでは続いていくけど、ループしてるわけですよね、うん、あの中で。
うん。
はい。
だからあくまで僕たちは他の創作フィクションとか見た上で、その設定を無意識になんか照らし合わせてはいるけれども、はい、ドラクエ単体だけで切り取ったら、別に、昨日の12時に戻ってるような話じゃないですもんね、そもそもとしては。
そうですね。
そもそもとしてドラクエが持つ世界観自体が。
はいはい。
だから、ゲーム物語中で言われる過去は、
はい。
他の物語で言われる過去と同じ定義なのかと言われると、
はい。
違う可能性多いになりますね。その説面白いな。ちょっと、訴えてみたらどうですか？ブログとかに書いて。ちょっと唱えてみては。
はい。また。結構これも穴があったりしますからね。なんか細かいとこ突っ込まれたりとかするとね、いろいろ。
でもね、でも、なんかもうまあ、おとぎ話の範疇になってしまうんですけど、はい、言ったら僕たちの世界も、
はい、
もしかしたら何回目かかもしれないじゃないですか。究極の話。
うんうん、
どこかの時点で僕みたいな奴らが、僕みたいな奴がどっかで生まれてて、はい、似てるけどちょっとちゃう奴かもしれないし、
はい、
っていう可能性は大いにあるわけですから、
はい。
そもそも穴とかってないわけじゃないですか、この話って。
はいはいはいはい。
なんか、穴とかっていうのはあくまで設定っていう軸で見た場合に、なんか、設定という中で矛盾が起こってしまうっていうだけの話であって。
はい。
そもそもその設定っていうのは人が考える範疇の中での、
はい。
考え方にしか過ぎないわけですから。
はい、うん。
やっぱそこはちょっと一つ鷹を発して超越させると、なんか、別に穴なんてものはなくて、なるほど、そういうものなのかっていう風になればそれでいいじゃないって話しかないんですけど、現にそういう意味ではやっぱ堀井雄二もそういう、それと似たようなこと言ってて、
はい。
まあ実際さんがドラゴンクエストのイベントがあったんですって、この前ね。
はい。
はい、で、その模様が YouTube にアップされてたからそれ見たんですけど、
はい。
一応その時間のやり直しに関しても、堀井雄二は言及してて、
はい。
で、堀井雄二としては、まあそこをどう考えるかっていうのもまあプレイヤーの皆様の楽しみ方やから、
はい、
なんかオフィシャルとしてこれが正解ですとはこうは言いたくないですと、
はいはい、
ただ堀雄二自身が言うにはまあ僕が思うのは全ては全部一つになっていくんじゃないかなみたいな言い方をしてましたね。
ああはいはい。
だからそのよくパラレル説なのか上書き説なのかで討論されるのが、
はい、
そのパラレル説やった場合。そのベロニカがなんとなく自分が死んだ世界のことを覚えてるのおかしいみたいなことを言ったりするんですよ。
はい、
まあ確かにそうですよね。実際パラレルでやり直してんやったらベロニカは自分が死んだことなんか知らないわけですから。
そうですね。はい。
でもなんとなく自分が死んだ時の世界観の世界も知ってるような感じのことを言ってるじゃないですか。
は
で、まあ、なんか、シュタインズゲートとかやったら、それはなんかありましたね。都合のいい、なんか、あったじゃないですか。
なんかありましたね。
デジャビューとかもそれに近しい能力だ、みたいな。どこかで起こった、また違った世界の自分の感覚っていうものを、なんとなくみんなは知っているんじゃないか、みたいな設定があって。まあ、それに近しい何か、じゃないのか、みたいな。なんか反論とかもあったんですけど、そうなると、もう明らかに、そのジェシカ様が、過去に戻って老子を救った世界
は
どうなんねんっていうのが絶対そこはもう何ともならないんですよね。なんか、
はい、そうですよね。
じゃあ上書き説のなんかパラレル説のなんかどっちやねんみたいなのは本当になんかどっちも穴があるというか、その設定でだけで言うと穴があってしまうんですけど、まあ堀井雄二はなんとなく一つになっていくんじゃないですかねみたいなこと言ってて、
はい、
それでいいんだと思ったんですけど。
だからあれはだから本当になんか。老子の物語っていうのが、やたら物語の中で神話って念をされて言われるんですよ。
うん。
だから、多分、イレブン、そう、老子の物語と今回の主人公の物語、合わせて神話なんやと思うんですよね。うん。だから一番最後本が2冊出てくるじゃないですか。うん、あれも、だからもう、あの国の建国神話みたいな感じで、うん、もう旧約聖書と新約聖書みたいな感じで、2つの物語がありますよ。
うん。
で、前の話はこうですよ、みたいな。で、辻褄が合わないっていうのは、もうそれは預言者が神様から聞いて書いたんやから、
うん、
みたいな感じなんじゃないですかね。
そう、だからその、ドラクエのイベントの時でも、エンディングに出てきた2冊の本に関しては触れられてたんですけど、はい、あれが何かっていうのは説明はしないって言ってたんですね。はい、ただ、はい、制作者側には明確な意図はあるって言ってたんですよ、あれに関して。
ああ、はい。
だからまあ、答えはあるんでしょうけど、まあ言いません、みたいなこと言ってて。で、まあ、人によっては、赤と緑の本やったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
で、赤って結構ロトシリーズを表す色で、
はい。
緑が天空シリーズを表す色やから、なんか赤はロトの話で緑は天空の話じゃないのかとか、じゃあエンディングの子供はなんやねんとか、エンディングあれはドラゴンクエスト3のオープニングじゃないのかとかね、なんかいろんなこう考察がされてて、で、中にはなんか、まあ赤はベロニカの色で緑はセーニャの色やから、なんか、それで何か違うんじゃないかとか、いろんなこう、ね、考察がされてましたけど。まあ正解はわからない、
ね。まあわかんないですけども。でも一冊は主人公たちの本ですよね。だって差し絵とか全部映ってましたもんね。
今回のイレブンの戦いの話。
ね。
が赤い本なのは間違いないでしょうね。
はい。はい。
緑の本の存在はちょっとわかんないですけどね。
うんね、あとはもう単純に僕あれ戦争の話なんじゃないのかなって思ってたりもしますしね。
戦争の話とは。
だから、まあ、ドラクエシリーズって、とりあえずなんか教会に行ってなんかいろいろするじゃないですか。毒を消してもらったりとか、記録したりとか。で、なんか、その1とか2とかも今回のやってやり直したんですけども、やり直したっていうかやったんですけども、
うん、
結構神様が、天罰があった、神様じゃなくて、聖職者の人が天罰が当たるぞとか結構言ってたりするんですよね。
うん、
だからあれ、魔王とか魔物っていうのは、
うん、
ほんまの魔王っていうようなああいう種族がいるんじゃなくて、
うん、
異教徒で、うん、みたいな話ですよね。
うんうん、
なんかウルノーガも、
うん、
勇者の剣とか使うわけですよね。
うん、
だから、別の側面から見たら、あの人も勇者なんでしょうね。
まあ、陣営が違うだけでね。
ああ陣営が違うだけで、うん、うん。そうそう。だから、そういう、だから、なんていうのかね、同じ神を信じてる人間を人間として描写してて、
うん、
それ以外の人間を魔物としてやってて、
うん、
みたいな感じで、
うん、
なんか信仰心がなくなると魔物になるみたいなクエスト結構あるじゃないですか。
うん、
なんか、騎士としてのプライドがなくなったから悪魔騎士になったから、あいつらを倒してくれみたいなやつとか、あと、カミューの妹が、その、ね、バイキングを魔物に変えて、
うん、
それが死んだらまた元に戻ってとか、
うん、
なんか、もともと魔物が人間だったっていう描写も結構あるじゃないですか。
そうですね。
っていうのも思ったりはしたんですけどね。
まあそこもある種童話的な対比として描かれるかもしれないですね。ねうん、だから、そこを突き詰めて考えていくんやったらね、ドラゴンクエストシリーズ昔からずっとそうで、なんか、ドラゴンクエスト1なんかしても、勇者と竜王なんですよ。で、竜王っていうのもそもそもなんか、どっかから出てきた何かではなくて、 なんか一つの個性を持った、人格を持った、はい、竜族かなんかなんでしょうね。それがどっかで、漫画は世界支配したんねんみたいな感じになって、人間と敵対するようになったわけですよ。
はい、そうですね、はい。
で、ちょっと今回のドラゴンクエスト11でね、あの最後のマスタードラゴンが、なんか、その竜王の先祖みたいな、
はい、あ、そうなってました、ね、
雰囲気の描かれ方してましたけど、はい、ドラゴンクエスト1も、なんか、いいやつ、悪いやつ、って描かれてますけど、はい、その実は、まあ、主張の違う奴ら同士の揉め事でしかないんですよね。
そうですよね。はい。
で、ドラゴンクエスト2も、言ったら、あの、大神官ハーゴンっていう、まあ、異教徒を崇めるやつが、
あ、はいはい、
まあ、世界を支配しようとするところから始まるわけですよ。で、ロトの勇者、ね、ワンの、はい、ワンの勇者の末裔がそいつらと戦うわけやから、
はい。
基本は、なんか主張の違った者同士の争いであることは確かですよね。
そうですよね。はい。
で、まあ、ピサロとかも、フォーとかもそうですね。ピサロと何か。
ああ、はい。
ファイブの敵、最後って誰やったかな？なんか忘れたな。
はあ。
まあそういった意味で。で、なんかその、
はい。
ある種ゲームの中で悪い方とされてる側の、
はい。
奴らが、
はい。
最後の最後のとっておきで出すのが邪神とかなんですよね、なんか。
ああ、はい。そうですね、はい。
で、僕気になるのはね、いつも気になって、ドラクエで気になってたのは、
はい。
悪い方の神出てくるけど、良い方の神って出てこないじゃないですか。
はい。
なんかいつも良い方のやつの、マックスの最高クラスのやつって竜とかなんですよ。
はい。
で、ええとこなんか精霊ルピスとかで。
はい。
なんか異邦の神っていない、いなくないですかドラゴンクエストって。
偶像崇拝が禁止されてるんじゃないですかね。多分。主人公側は。
明確な神ってドラゴンクエストには実はいなくて、なんか、つかさどるものはなんか竜とか、なんかそういうやつなんですよね。なんかドラゴンクエストって。
はい。
で、なんかその、さっきも木村さんが死んだら魔物なるとか、そういう設定の話してましたけど。
はい。
なんか、レイコンとか、そういうのってあんまないじゃないですか、なんとかドラゴンクエストの話で。人は死んだらどこに行くのっていうのが、僕らのリアル人間界で起きる天国地獄みたいな考え方ではどこかない感じでしょ、はい、なんかドラゴンクエストってなんか。今回も。
はい。今回はでも生命の木に戻るみたいな話。
そうですね。
生命の大事に戻ってみたいな。はい。
だからそもそもの考え方として僕らのリアル世界の考え方と全く違うじゃないですか、なんか。
そうですね。はい。
死んだら木に戻るって何やねんっていう。なんとなく話として、なんか、創作フィクションに多く触れてきた僕らとしてはなんとなくそれを無意識で受け入れてはいるけれども、
はい、
考えたらどういう世界観なみたいな話になった際に、明らかに僕たちの持つ現世の宗教観とは違った世界観よなっていうのがあって、
はい、
なんであの世界の中での最高マックスのやつ竜なんとか、なんかでどうもその竜の上になんか降りそうなこと言うじゃないですか竜も、なんか、
はい、
雰囲気として匂わすんですよねその上一番上の何か、である種本当の意味での神様みたいなのがなんか表現されないんですよ、ドラゴンクエスト。
だから多分ベースにあるのがキリスト教なんだと思うんですよね。
うん。
うん。だから、今回もニズゼルファっていう闇の化身がいて、そこに光の竜っていうのが現れて、戦いがあってっていうのが大元じゃないですか。
うん。
で、キリスト教の創世記でも、まず最初に闇があって、神様が光あれって言ったところから始まるわけですよね。
うん。
うん、で、あと、まあ、ロトの一族自体がもう聖書に出てくる話でしょ、あれ。うん。だから、まあ、ベースにあるのがキリスト教だから多分、主人公サイドの神様っていうのは描いたらダメみたいな感じになってるのかもしれないし。うん、
教会の奴らは誰を崇めてるんですか、奴らは。
十字架なんじゃないですかね。わかんないですけど。
世界観で言ったら、あそこの世界の創世マックス、者っていうのは竜になるはず、マスタードラゴンになるはずなんですけど、
はい、
別に教会の奴らはマスタードラゴンを別に崇めてないですよね。そもそも、ね、なんか、
はい、
十字架が一応ついてるけど。
ねえ。まあ、そこら辺のはもう、なんかぼやかしてるんですかね、やっぱり、意識的に。
まあまあ、でも確かにでも、ある種神っていうものを設定してしまった時点で、その設定された神って神じゃないじゃないですか。メタ的な意味で言うと、その設定をしたやつが神になってしまうじゃないですか。ある種。
そうですね。
その世界を作ったやつを神とするならば、
はい、
じゃあこのゲームの中で神様こいつなって決めた制作者が神になってしまうから、
はい、
そういう概念で言うたら、その明確な神っていうのはないよなと思うんですけど。はい、
そうなんでしょうね、
うん。そういう意味なのかな。はい多分。
なんでしょうね。
物語の中で神っていう存在は表現されないことが 神の存在があるってことだみたいな感じの、
うん、とりあえずそういう存在を預言者とか出してぼやかしてはいるけれども、うん、みたいな。
でもある種預言者ってまあある種ドラゴンクエストの神を堀裕二とするならば、
はい、
まあ預言者っていうものは堀裕二の代弁者ですよね。なんかある種そういう意味では
そうですね。
そういう意味では正しい成り立ちかもしれない。ドラゴンクエストの中で堀裕二は出てこないですもん、そら。
はい。はいはいはい、はい。
当然、神様ですからね。
そうですね。
うん。
はい。
なるほどな。
はい。
奥深いな、ドラゴンクエスト。
こう、考えようと思うと、なんぼでも考えられそうな。
そうですね。やっぱり、
題材では、
うん、隙間をちゃんと意図的に作ってるよなと思いますね、なんか昔から。そういうとこを味わう楽しみもちゃんと与えるっていう。
そうですね。そう、隙間があるから、こういうね、うん、番組で語れたりもするわけですからね、うん。もうきっちり固められてたら、もうそういうもんだって終わってしまいますからね。
そうですね。まあ、受け取るしかないですよね、こっちとしてはね。
そうそうそうそうそう。
ファイナルファンタジーは出てそうですよね、なんか。俺たちが作った世界受け取れっつって。
そうですよね。
で、受け取って美味しなかったら美味しない、美味しかったら美味しいっていう話で。
ねえ、
まあ、ただそれだけみたいな感じの。別に悪いという意味ではなくて、まあそういう楽しみ方が、をするものなんですけど。
はい、
まあやっぱドラゴンクエストはそういう意味ではやっぱりこう、プレイヤーが積極的に世界に介入するという、なんか、機能を持った物語なんでしょうね。
そうですよね。はい。
だから本当に途中で今回やめてね、なんか世界を平和にするもよし、はい、勇者の心意気を持ってベロニカを助けに行くもよし、みたいな感じで。
はいはいはいはい。そうですよね。
この話を聞いてもう一回やり直すって思った皆様は、もしかしたらそれが繰り返される世界のどこかを担ってるのかもしれないですし。
そうですね。はい。
いいですね。なんか哲学的な話じゃないですか。僕その考察的な話っていうの面白いなと思ったのが、はい、まあ何の根拠もない考察やったんですけど。
はい。
まあパラレル説と今回の巻き戻しをパラレルスですと仮定した場合、
はい、
その勇者が過去に戻った、
はい、
軸がロトシリーズで、
はい、
でパラレル説の場合勇者がいなくなった世界が存在するはずだと、
そうですね、はい、
そっちが天空シリーズに分かれるんじゃないかみたいな考察があって、
ああはいはい、
まあある種これは今までの話を踏まえて言うと、その唱えてるやつが納得したいがための無茶苦茶な説でしかないんですけど。
はい。
まあ、考え方としては面白いなと思ってて、ただ、その、なぜ勇者がいなくなった世界が天空説につながるのかというと、
はい。
天空シリーズって、順番で言ったら、6、4、5の順番なのかな？ドラゴンクエスト6、4、5の順番が天空シリーズなんですって。
ああ、はい。
時系列で言うと。
はい。
6の主人公が神に似ているっていうだけの理由やったんですね。髪型が似ているっつって。
はい。
そうかーって思って。
鳥山明の勇者像ってまあまあ似てますよね、どれもね。
まあそうですね、はい。ただなんかそれ面白いなーと思ったんが、その、
はい、
言ったら、さっきも言ったように、プレイヤーの意思でゲームを止めることができるじゃないですか。
そうですね、はい。
ベロニカが死んだままの世界を天空シリーズとする、して、ベロニカを助けに行ったことをロトシリーズにするならば、
はいはい。
プレイヤーの意思次第でどっちも選べるってことじゃないですか。
そうですね。はい。
だから、そういう意味では矛盾は出てこないわけですよ。天空シリーズ、どっちにも繋がってるんですね。ドラゴンクエスト11は天空シリーズにも、ロトシリーズにも。
ああ、はいはいはい。
なんか結構その、ロトシリーズと天空シリーズ繋がりがないって言われてるんですね。
ああ、はい。
でも今回の11って明らかにロトシリーズとの繋がりをこう匂わすようなことがあったじゃないですか。エンディングが。
ああ、そうですね。
でも、はい、マスタードラゴンが存在する以上は、天空シリーズに繋がってるはずだって言うんですよ。まあ、明確にはそこはないんでしょうけど、でも、
はい、
まあ、プレイヤーでそれは好きなように選択してねっていう意味で言うならば、それはどっちにも繋がってるんじゃないんですかって話になるよなと思って。
まあ、そうですね。はい。
そこはお好きにどうぞ、みたいな。あなたが決めればいいよ、みたいな。
はい、はい、はいはい。
粋なやり方をしてるんかなと思って。
はい。なるほどね。まあそういうふうに考えられる隙間があるっていうのは、
そうなんですよ。
ね、いいですよね。だいぶ。
まあなんかほんま、なんやろ。ここに来て、堀裕二もね、はい、もう、年取ってきましたから、
はい。
というよ、ここらでちょっと集大成作っとかなあかんのかなって思ったんかなと思って。
はい。でも物語としてはだいぶ面白かったですね。
そうですね。思った以上に良かったですね。結構、ドラクエを結構舐めてる感じなんですよ、はい、僕。結構ね、なんか。
あ、僕もそんな感じでした
よ。なんか、知り合、なんかあの見た目の表現と、
はい。
やっぱセリフ回しとか、
はい。
やっぱり、どこがコメディチックな感じがするので、
はい。
ちょっとなんか他のシリアスな作品とはちょっとちゃうなっていう意味で、まあ子供向け的なイメージがあったんですけど、
はい。
まあ全然そんなわけではないっていう、本当の子供向けは大人も楽しめるんだぞ的なね、字でいくような感じの。
はい。そうですよね。
はい、そんな感じでね、長々と話してきましたけれども。まあとりあえず、まあなんて言うんですかね。やっぱりこう大事にしたいのは、そのゲームをプレイした自分の感じたことみたいなところをこうね、なんか大事にしたいなとこう思ってるんですけども、何か正解とかはなくて。ただ一つ今回の話で分かったのは、僕には勇者の素養はなかったんだなっていう感じでね。
はい。
ちょっと今回の話を踏まえて皆様がこう、どのように思ったのかっていうのはね、ちょっとなんか教えていただけると面白いなとは思いますけど。はい、そんな感じで、まあ、もう話すことはないですよね。だいぶ今回も話しましたけど、
ね、はい、は
い、いやー、改めてなんかドラゴンクエストシリーズちょっと舐めてましたけど、やっぱ面白いですね。
面白いですね、うん、本当に。はい、
10位は出るのかな、この月は。
ねえ、なんか3人では難しいとか言われてますよね。
もう中核を担う、もう杉山浩一やばいじゃないですか、もう。
というか別に新しい音楽出さなくていいですよね、もう。
まあ確かにね。
ずっと古いので。
今回もなんかあの、過去のゲームのドラゴンクエストシリーズの音源流れてたじゃないですか。
はいはい。
ああいうの結構こうグッと来るよなと思いながら聞いてましたけど。まあでもやっぱりドラゴンクエストシリーズはこうファイナルファンタジーと違ってやっぱね、同じ中学のメンバーが作ってなんぼみたいなところがありますから。
はい。
まあ次出るんかな。堀裕二がもっと頑張って、頑張ろうと思ったら出るんでしょうけど。
ねえ、はい。
まあ、楽しみにしたいところですけれども。
そうですね、はい。
はい。まあ、そんな感じで今回はここで終わりにしようかなと思いますけれども。
はい。
まあ、最後に木村さんも、ご自身でポッドキャストとかやってますから、はい、何かこう宣伝したいことがあれば。
はい。今年の5月ぐらいから、ひらがなでダブルバイセップスっていうポッドキャストをやってまして、まあ、主に哲学をテーマに、僕自身が勉強しながら、その成果を発表していくみたいなスタイルでやってるので、うん、まあ、興味がある方は、前知識とか特になしで聞けるようにはしてるつもりなので、
うん、
はい、聞いてみてください。
はい、そうですね。なんかやっぱりこう、人の前で自分の学んだことを話そうと思うと、まず自分がちゃんと知っておかなくてはいけないっていうことがあると思う。はい、やっぱ自分の知らないことってうまく喋れないじゃないですか。まとめられないからね。
はい。
そういう意味でやっぱ、なんかちゃんと勉強したことを話してくれてるんだなっていう感じはすごいするんで、聞いてて、まあなるほどなと思うんですけど。
はい。
まあ残念ながらおっさんは記憶の容量タンクが少ないからすぐ忘れてしまうっていう。
まあ、ポッドキャストなんでね、繰り返し聞いていただけたら ね、はい。
なんか、まあ、ある種の、なんか、放送大学を聞いてるみたいな感じになりますけど。
そうですか。
はい、とても面白いなと思って、毎回聞かせてもらってますけど。
ああ、ありがとうございます。はい、やっぱ
ね、
はい、
今日の話とか、なんかそういう哲学的なことをね、ふと考えてしまう人はね、なんか聞いてみるのもいいんじゃないかなと思ってます。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。というわけで、今回はここで終わりにしましょうかね。はい。
はい。
お送りしたのは沢田信也と
木村でした。
それでは皆さんまた次回さよなら。
さよなら。